寂しかったという言い訳は、そんなにありきたりでしょうか。確かにありきたりで、言い訳だというのははっきりわかっています。それで自分を正当化しようなんて、少しも思っていません。ですが、考えてみてください。なぜ結婚をして夫婦になったのに、寂しいと感じてしまうのでしょうか。人によって様々かと思います。心の交流がなかったり、夜の生活に不満があるということもあると思います。私の場合は、これもまたありきたりなのですが、夫の出張、単身赴任が原因でした。夫の会社は、いわゆる中堅会社であり、いくつかの子会社を持っていました。夫はその子会社の一つに、本社のやり方や意向を伝えるご意見番として出向することになりました。期間は2年。もともと幹部候補として出席してきた夫にとって、大きな試練ですが、本社に自分の存在をアピールするチャンスとも言えました。中期の出張ということもあり、夫の滞在先には、会社が所有するアパートが勧められました。そこは夫のように、本社から出張した人や、派遣先の子会社の人が住んでいる共同の寮ということでした。そちらは基本的な家具などは揃えてあり、生活する分には大きな不自由はないと言われたそうです。ただ、もともと短期中期の出張用として用意されているものなので、場合によっては他の人とルームシェアをするということが言われました。そこ以外だと自腹を切る形で賃貸物件を探すしかないとなりました。ただそうなると賃貸物件を借りるだけではなく必要最低限の家具なども用意しなくてはなりません。結婚してから10年、子供はいなかったのですが、自宅のローンなどを考えると、できるだけ出費は抑えよう、ということで、夫は会社の提案に乗りました。当然そうなれば、私がついていくわけにもいきません。こうして、私は残る形で、夫の出張が決まりました。もちろん、私は反対しませんでした。ええ、そうです。夫の出張で喧嘩などはしませんでした。もともと夫は出張や研修などは多く、その時ほど長い期間は初めてでしたが、一月や二月、それまでの最長として半年の出張などもありましたから、慣れていると思っていました。実際毎日のようにお互いの状況やその日にあったことをメールや時間があれば電話で話したりもしていました。夫の方は赴任直後は対人関係などでストレスもあったようですが、それも日に日に改善されていくのは毎日の連絡でわかりましたし、一月目が終わり、二月目の半ばぐらいになると、そういった愚痴もあまり聞かなくなったのは、今でもはっきりと覚えています。そして2ヶ月目も終わる頃、夫から時間が取れるからと出張先に招かれました。夫の職場へは新幹線でおおよそ3時間ほどでした。さすがに毎週来ることは難しいですが、これなら月に1回くらいならば会えると夫と話したのを覚えています。夫と再会した後は、同僚の人や自分で探したというおすすめの場所を回り、夕食を一緒にしました。その日は泊まっていく予定でした。久しぶりに会えたというのもありましたし、会社が用意したアパートには現在夫が一人だけで、他の人が来る予定もないということで、久しぶりに夫婦の時間をというのが夫の提案でした。ただ、夕食中、 夫の携帯電話が鳴りました。最初は夫の機嫌も良かったのですが、少しずつ険悪な雰囲気となっていきました。話を断片的に聞くと、どうにも職場の方でトラブルがあり、夫が出向く必要があるということでした。食事をしていた店を後にして、私たちはそのまま夫の滞在しているアパートへと向かいました。夫は慌ただしく身支度を整えると、そのまま出かけていきました。私はそのまま、そこで夫を待っていました。もともとその日は泊まる予定でしたから、翌日の新幹線のチケットもすでに購入していましたし、夫がどのような生活をしているのかも非常に興味がありました。夫の私物は持ち込んだ着替えと携帯電話の充電器など、必要最低限のものくらいしかありませんでした。それ以外のものといえば、いわゆる観光マップしかなく、夫が私のためにいろんな観光名所やおいしい食事ができる店を調べてくれたということがわかり、嬉しかったのも覚えています。ただ、やることもなく、掃除や洗濯もきちんとしていたので、手持ち無沙汰だったのを覚えています。2時間ほどテレビを見て過ごしていました。そして戻ってきた夫は、一人ではありませんでした。同僚の中村という男性が一緒だったのです。中村さんを紹介された時に聞いたのですが、もともとその時のトラブルは、夫の指示を受けた部下の方がミスをしてしまい、中村さんがフォローしてくれようとしたそうです。ただ、夫の指示というのが本社も絡む問題だったため、本社の方からも夫を出せと言われたそうです。ただ、中村さんのフォローのおかげで、なんとか大きな失態にはつながらなかったようで、夫が感謝とお礼も兼ねて呼んだみたいでした。実際、夫と中村さんの手には、途中で買ってきたのであろう、お酒とおつまみなどがたくさんあり、それからしばらくは、私も含めて三人で飲み会となりました。とはいえ、夫は昔からあまりお酒が得意ではなく、日付が変わる頃には夫が寝てしまい、気がつけば、私と中村さんだけでお酒を飲んでいました。夫が先に寝てしまった非礼を詫びると、中村さんが最近の夫に関しての話をしてくれました。赴任して2ヶ月、夫は職場の人と打ち解けられるようにと、いろいろ頑張っていたということを聞かされました。夫が寝てしまったのも最近、疲れが溜まっていたからじゃないかと言われました。実際、夫はかなり深い眠りだったらしく、何度か寝室で寝るようにと声をかけ、体をゆすったりもしましたが、全く起きませんでした。夫以外の男性と長い時間話すのは、本当に久しぶりでした。結婚してから3年ほどはパートもしていたのですが、それ以降は夫の収入だけで生活できるようになり、またその分夫が忙しくなったので、私は専業主婦として家庭に入っていました。中村さんは非常に感じのいい人でした。年は夫よりも下で私と同い年でしたが、見た目はもっと若く、またいろいろな趣味や話なども知っていました。お酒の勢いという面も確かにあったと思います。ただ、私自身が久しぶりに他の人と長い時間話ができたということと、何よりも中村さんの気さくな態度に好意を抱いてしまっていたというのは確かです。話しながらお酒を飲んで、時折お互いのお酒の補充などをしているうちに、気がつけば私と中村さんの距離が縮まっていました。肩が触れ合うような距離でした。時 中村さんの手が私に触れました。腕や手にぶつかったり、腰や太ももに手をはわされました。嫌ではなかったです。正直、その日は夫と久しぶりにというつもりだったのに、肩透かしをされたということもあります。何より先ほど言ったように、私自身が中村さんに対して好意を抱いてしまっていたからです。
ダメですよ、中村さん。あんまりおいたをされたら困ります。
指先が太ももを撫でてきました。しっかりと触るわけではなく、くすぐられるような、とてももどかしい感じでした。冗談なのか本気なのか、のろけは聞かされていましたが、こんなに美人な奥さんだったら気持ちはわかりますね、などと言われて、私自身、正直悪い気がしていませんでした。指先での愛撫に拒絶はしても、強くはせず、ただ言葉で否定するだけ。身を遠ざけることも、すぐ横で寝ている夫に助けを求めようなどと、その時は全く思いませんでした。私の本心を見透かしたように、中村さんは私を褒め、指先でいろんな場所をくすぐったり、撫でてきたり、次第にそれが大胆になってきました。
ダメですよ。本当に、それ以上は、
指先が太ももを登って、内股に入ってきて、さすがにそれ以上はいけない、止めようとした時でした。中村さんが、私の唇を塞いできました。唐突な出来事でした。いえ、体を触られたり愛撫をされた時点で本当は気づいていたんだと思います。ただ、持て余していた性欲と、お酒の勢い、それに、正直に言えば、私自身も少し期待していたのも間違いありません。
中村さん、ダメ。
中村さんのキスは、夫のキスとは違い、非常に攻撃的なものでした。私の舌を吸い、噛み、指先で足の付け根や太ももに刺激をしてきました。ただ、性器には直接触らず、ただひたすらに、キスと指先での愛撫を繰り返されました。どれくらいかわかりません。正直、久しぶり。しかも、夫以外の人とキスをしている。ということに興奮して正気ではなかったのだと思います。
そんなこと言えるわけがありません。
私の様子に気づいたのか、中村さんが私に愛撫をおねだりするように言ってきました。実際、キスとじらされていることですごく高ぶっていて、言い方を変えられて何度も言われるうちに、その言葉が私の中に染み込んでくるのがわかりました。夫が横で寝ているのに、初めて会った男性とキスをして、しかもじらされている。 自分にそんな性癖があったことは今でも信じられませんが、確かに飛躍的な状況に陶酔していました。
ダメ、言えません。そんなひどいです。
どれくらいされていたのかわかりません。いえ、正直に言えば、あの時のことは中村さんにされていたこと以外何も考えられませんでした。ただじらされ、何度も言葉責めをされ、おねだりを強要され、どんどんもっとされたい、もっとはっきりと気持ちよくしてもらいたいという考えが頭の中に強くなっていったのは覚えています。
触ってください、お願いします。
私の言葉と同時に中村さんは笑うと、足の付け根を触っていた指が上に上り、そのままあそこを触ってきました。
はい、気持ちいいです。違います、避難じゃなくて、あれだけじらされたから。
中村さんに言われた通り、すでに私のあそこは濡れていました。長時間じらされたことと飛躍的な状況、そういったすべてが快感を送り込んできていました。
ダメです、声漏れてしまいます。夫に気づかれてしまう。
片手で頭を押さえ込まれながら、無理やり深いキスをさせられて、もう片方の手であそこをいじられ、乱暴な行為にも快楽を感じていました。
もう無理です。
あっさりと、本当にあっさりと、今まで自分でした時よりも、夫にされた時よりも簡単に達してしまいました。ぼーっとした頭が一線を越えてしまったと認識したのは、足した余韻が引いていく途中でした。